悲しいことですけれども、このコリントの教会の中には自分は必要とされていないと、そういったことを考えるクリスチャンたちがいたわけです。自分なんかいてもいなくてもどちらでも誰も気にしない、自分なんか必要とされていないと。同時に私の働きは他の人々の働きに比べて重要なんだと、大切なんだと、そのように考える者たちもいたわけです。ですからある人たちは大変な優越感を持ってるし、ある人々は大変な絶望感を、そのような者たちがこの教会の中に集まっていたわけです。ちょっと私たちが考えなきゃいけないのは、この問題というのはこのコリント教会だけの問題ではなくて、どの時代でもどの教会でも起こりうることです。私は必要なんだけども、神の前に必要だけども、あなたはそうではないんだということっていうのは正しいのかどうかです。もし例えばそういったことが教会の中で許されるとしたら、その教会の中に分裂が生じるというのは言うまでもありません。ある人は非常に自らを高ぶって高慢になって人々を見下すような、そういったことがなされているわけです。このコリントの教会の問題の一つというのは、賜物の種類だけではなくて、持っている賜物の数などによっても霊性を判断していたわけです。だからどんな賜物を持っているのか、どれだけ持っているのかによって、私はあなたよりも霊的なんだと、優れているんだと、そのように思っていたわけです。もう言うまでもありません。皆さんもよくお分かりのように、自分は重要だが、あの人はそうではないと見下すことの危険さっていうのは、もう重々ご承知のことだと思います。だから私たちはこのパウロが与えてくれる御言葉を通して、果たして与えられた賜物の中に重要な賜物とそうでない賜物っていうのが実際存在するのかどうか、神がお与えになられた賜物の中に不必要だと言える賜物が存在するのかどうか、もっと言えば賜物が与えられている私たちキリスト者の中に必要な人と必要でない人が存在するのかどうか、あなたなんていなくていいよって、果たしてそんなことが神の教えなのかどうかです。パウロは大切な神の真理を教えてくれるわけです。ある人々の偏見に対して、パウロは一体神がどのようにそのような事柄について教えているのか、そのことをこの21節のところから30節までに記すわけです。結論から言うとこういうことです。いいです。すべての器官は、すべての体のパーツは重要なんだということです。そのことをパウロは繰り返し教えてくれるわけです。まず21と22見ていただくと、彼が教えることはすべての器官が必要だと。我々もすでに見てきたように、パウロはイエス・キリストを信じる者たち、それをキリストの体とそのように表現して、いかにそこに分裂があってはならないのか、それが一つである重要性を教えてきたわけです。見ていただくと21節にこうありますよね。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできませんと。自然法的にこうして実際に起こり得ない話ですけれども、もし目が手に向かって頭が足に向かってあなたを必要としないんだということができるかというと、それができないんだということを教えるわけですよね。なぜかというと、必要だからですよ。必要だからです。22節もこう続くんです。それどころか体の中で比較的に弱いと見られている器官が、いや見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。パウロは必要なだけじゃないって、各器官がすべて みんな重要だというわけです。残念ながら人間の持つ偏見というのはね、同じように見ないんです。周りの人を見て、あの人は非常に素晴らしい働きをしているから大切であって、そんな働きをしていない自分はそうではないって、みんなが重要だって聞いてもそうは思わないんです。ちょっと皆さん見ていただきたいのはね、体の中で比較的に弱いと見られる器官って出てますよね、22節のところに。確かにこの弱いっていう言葉はいろんな意味で、弱さであるとか貧弱であるとか弱々しいなんて意味があるんです。でもこの言葉が言ってること、いいですよ、これ聞いてくださいね。この言葉が言ってることは、これらの器官が全く重要でないことを強調しようとしてるっていうんです。だから今私たちが見てきたように、体の中でもこのパーツはあんまり重要じゃないよねって、どうしてそのパートを、器官を神様が私たちのうちに置かれたのか、わからないことも確かにありますよね。だから我々考えるわけです。これは重要だけども、これはどっちでもいいのかななんて。問題なのは、そういうふうに教会の中で人々が人々を見ていたということです。そんなふうに扱ってたということです。このような機関が、つまりこのような信仰者が、実際のところあんまり重要じゃないよって、そういうことを強調するっていうんです。この比較的に弱いという言葉が、あくまでこれは見られると書かれています。そのように思われるという話です。いいです、これは神がそうおっしゃってるんじゃない、人々がそういうふうに思ってるわけの話です。勝手にそのような偏見を抱いてるわけです。じゃあそういう過ちに対して神が何とおっしゃってるかっていうと、こう続きますよね。かえってなくてはならないものなんです。22節に出てきます。これっていうのはね、必要欠くべからざるってことです。不可欠だということです。いいです、私たちが分かろうと分からまいと、神様がおっしゃっていることは、すべての器官は必要だ。言い方を変えれば、救いに預かったすべての信仰者は必要だという話です。ですからまずそのことを我々は認めることが必要です。私たちのこの手を見たときに不思議だと思いますよ。皆さんそれぞれ役割は違いますでしょ。私たちが分かっているのは、物をつかむためには絶対親指っていうのは必要なんです。だって他の指と親指と向いている方向が違います。だから親指抜きで物をつかもうとしたら大変難しいです。人差し指と中指っていうのは物をつまむために必要です。薬指と小指っていうのは、そこに力を入れてしっかり握るために必要です。だから1本なくなっても構わない、5本もあるんだから、誰もそんなこと思わないですよね。我々自身がよく分かってないけども、ちゃんとそれぞれ必要なものとして神がここに置いてくださった。薬指なんて一生懸命動かそうとしたら他の指まで一緒にくっついて動いてくるんです。この指なんてって、私たちが分かんないだけで、神はちゃんと目的を持ってこの5本の指を置かれたんです。そのことをパウロは教えようとするんです。一体群れの中で誰が必要で誰が必要でないなんて、なぜあなたは言うことができるんだって、またあなたはどうしてそんな思いを持って歩んでるのかって。比較的に弱いと見られる器官の話、それが21節と22節で出てくるんです。この23と20を見てみますとね、また体の器官の話をするわけですが、見てください。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊います。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。 しかし神は劣ったところをことされに尊んで体をこのように調和させてくださったのですって。まずさっき見てきたように比較的体の中で弱いと私たちが勝手に思う期間、その話が21と22に出てきたわけですが、23になるとまた私たち人間の偏見が出てくるわけです。体の中で比較的に尊くないとみなすって、これ尊くないというのはね、軽蔑するということです。でここにあるように尊くないとか見栄えのしないとか劣ったっていうのは別の期間の話をしてるんじゃなくて、ある期間の話を多分してるんだろうって、これから説明しますけれども、ね、別々違った期間の話じゃなくて、おそらく同じ期間の話をしてるんだろうと。ですからまず最初に比較的に尊くないっていうのは軽蔑されるなんて意味があります。次に見栄えのしないっていうのは恥ずかしいとか、そういう意味がある言葉です。恥ずかしい、またこの見栄えのしないという言葉には格好の悪いとかいやらしいとかっていう、そういう意味もある言葉が使われています。じゃあどの期間の話をしているのか、これで言われているのは陰部の話です。私たちが隠す部分です。この後パウロがその説明をするわけですけれども、そういう隠そうとする部分の話ですけれども、その部分に関してじゃあ我々はそういったところを恥ずかしいとかいやらしいとかって思ってしまうんですが、どんなふうに我々が対応しているか、パウロが教えてくれるのは、比較的に尊くないと思う期間に対してことさらに尊ぶって書いてますよね、23節のところに。でこのことさらに尊ぶって言った時に何を言ってるかっていうとね、これはそこに衣服を着せるなんて意味なんです。衣服を着せるっていうことです。洋服をまとわせるっていうことです。ですからこういうことです。私たちは恥ずかしいと感じるそれらの期間に洋服を着せるんだって言ってるんです。思い出してくださいます皆さん、アダムとエヴァが作られて、そして彼らが罪を犯したときに彼らがしたことの中の一つが聖書の中に記されています。創世記の3の7のところです。そこを読みしますよ。二人の目が開かれてどうだったかというと、彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そうして自分たちのその陰部をちゃんと覆ったんです。ですからまずこの比較的に尊くないって言った時に、そこに尊くないところに対してことさらに尊くっていうのは、その部分に私たちは衣服を着せるんだって。そうすると見栄えのしないと思う期間に対してそれらはことさらに良い格好になるって。良い格好になるっていうのはその外部の美しさとか容姿が美しくなるってことです。またある辞書によれば、たしなみとか礼儀を持って取り扱うと、そういう意味がある言葉なんで、私たちはそれらを特別な慎深さを持って扱うと。つまりこういうことです。恥ずかしいだからといって掘ってるんじゃないの。ちゃんとそこを衣服を持って美しく覆ってるって話です。みんなそうでしょ。恥ずかしいからじゃあ何もしないのか、ちゃんとそうして私たちは衣服を持って美しくそこを覆うんだって。あのエデンの園で彼らは一軸その葉でもって腰を覆ったとありました。彼らを神様が追い出される時には神は皮の衣を着せられたって。ですからこの23のところからパウロが言うことは、たとえそのような期間であっても我々はどうするかっていうと、それを美しいその衣服でもってちゃんと覆ってるじゃないかって、掘っておいていないって、こんな部分はいらないんだ、そうは言ってないっていうわけです。で24節にね、 格好の良い期間にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったんです。格好の良い期間はその必要がないって。例えば私たちは顔を覆いで覆ったり衣服で覆ったり、例えば筋肉質のその腕を私たちは何か覆って隠したりするかってしませんでしょ。そういう話なんです。しかし神様は劣ったところっていうのは神がそう言ってるんじゃない、我々がそう思ってるんです。劣ってるとか足りないと思ってる、そういうところであったとしても神様はどんなふうに扱われるかっていうと、ことさらに尊んでって、我々自身も大切に扱うように神は美しく飾り大切に扱ってくださるっていう話です。なぜこんなことをパウロが教えたかっていうと、我々がどんなふうに思おうとも、その体のすべての器官というのは神によって作られたように、すべての器官が重要なんだと、すべての器官が必要なんだって、そしてあなたも私もその器官に対してもちゃんとケアをしてるって、このように扱ってるって、神はそれ以上に扱ってくださるんだと、そして体をこのように調和させてくださったって。これは混ぜ合わすとかね、結び合わすとか結合するっていう意味です。新約聖書の中にはこの箇所以外にもう一箇所しか出てきません、この言葉は。ヘブル書の4章2節のところに、結びつけられなかったと書いてます。結びつけるという話です。ね、ということで、ちょっと皆さん見ていてくださいね。こういうことです。パウロが、ね、人間の持っているいろんな偏見に対して、重要だと思わない感に対して、恥ずかしいと思うところに対して、同じようには見てないわけです。すべての期間同じように見てない。でそこでパウロが教えることは何かっていうと、でも神はその期間を作りになり、そしてその一つの体にされたんだって。我々の体のすべてのパーツは必要なんです。だからパウロが言うのは、一つの体であるゆえに体が一致して協力して主の目的を果たすことが必要だって言ってるんです。この後に彼が教えることはもうすでに我々も見てきましたけれども、ね、もしそのことをしっかり理解していないと、最初にもお話したように教会の中にいろんな分裂が出てくるんです。私は重要だけどあなたはそうじゃないって、ね、私は必要とされてないって、そういった誤った考えを持ってしまうのはちゃんとこのことが分かっていないからです。ね、我々は一つの体とされたんだって。だから私たちは分裂するんではなくて、いたわり合うことが必要だというのが、この25節から27節でパウロが教えることです。見てくださいます。25節に、それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためだと。あってはならないことっていうのは、体の中に分裂とか紛争とかがあってはいけないって言ってるんです。あるべきことっていうのは、かえって各部分が互いにいたわり合うことだと。その体の器官すべてがいたわり合っていくって、このいたわり合っていうのはね、何かのために心を用いるっていう意味です。これつまり気にかけるとか、起こりうる危険とか災難を懸念して、気にかけるということです。私たちはそれぞれ異なった役割を持っているゆえに、どっちが重要なのかを評価するとか非難し合うんではなくて、お互いの必要に対して関心を払って助け合っていくって、お互いに尊び合うことが必要だ。御言葉の中で我々が教えられていることっていうのは、もし全ての人たちが自己中心とか虚栄からすることになったら、そこには問題しか起こってきません。だからへりくだって互いに人を何です、自分よりも優れたものと思いなさいって、こういった傲慢ということ、プライドというのが大変危険だという話ですよね。 だからその体の中にあって、つまりその教会の中にあって、分裂を起こすんじゃなくて、お互いがお互いの必要に対して関心を払って助け合っていくことだと。何度か我々が見てきたように、私たちの問題っていうのは、全ての中心が自分だったら必ずそこに問題が出てきますよね。なんで私のために誰も何もしてくれないのかって、なんでこんなに私は困ってるのに何もしてくれないのかって。一番いい解決方法は何かっていうと、すぐに人のために何かすればいいんです。我々の問題というのは、全ての中心に自分がいるんです。愛する自分が、自分が望むように扱われていないと不満を感じるんです。御言葉が私たちに言うのは、互いにいたわり合うんです。私が言って誰かに助けの手を差し伸べるわけです。そうして互いに尊び合いなさいって、26節のところには、互いに苦しみ互いに喜ぶことが書かれています。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶって。よく皆さん聞いていらっしゃいますよね、御言葉の中で。ローマ書の中にも、喜ぶ者と一緒に喜びなんですよ。泣く者と一緒に泣きなさいって。パウロはここで言うわけです。もし一つの部分が苦しめば、この苦しむっていうのは苦痛だとか不快なことです。そういうことを経験したらどうするか、共に痛みを感じなさいって言うんです。大切なことは、そこに行って説教しなさいと書いてませんよね。私たちがすぐにしてしまうのは、確かに正論であったとしても、我々一生懸命説教するんですよ。失敗ありません、そんなこと。自分がそのされる立場に立ったとしたら、時には言葉なんか必要としないんです。誰かが一緒にいてそこで泣いてくれたら、それで済むんです。私たちにとって必要なことは、その苦しみを共に苦しみなさいって。また共に喜ぶものであるんです。もし一つの部分が尊ばれればと、褒められたならば、すべての部分が共に喜ぶんだと。こうしていたわり合っていきなさいって。だって体ってそうやってるわけですよね。おそらく皆さんもご存知かと思いますけれども、人間の体って非常に不思議で、テレビで紹介されてましたけど、またそれについても読みましたけれども、人間って痛みを感じたときに、その箇所に手を当てることを無意識のうちにやってしまうって。で、なんでそういうことをするかっていうと、脳が痛みよりもそこに触れる触覚を優先するためだって。だから痛いところに手を当てることによって、脳はその痛みよりも、その手が触れているその触覚を優先するから、痛みが和らぐんだって。不思議なことで、私たちは痛いところがあったらそこにすぐに手を当てて、そういう中に自然と私たちは反応してきました。体って見事に調和してますよね。痛いところがあったらそうやって補ってくれる。その結果、その痛みが軽減するって。無意識のうちに私たちはそんなことをしてるんです。でも言ったことは何かっていうと、まさにパウラが教えてくれてるように、体ってそうやって一つなんです。調和が取れてるんです。我々は教えられたわけじゃないんです。親指はこうやって使うんだとか、小指はこう使うんだとか、痛い時にこうしたりああしたりって、我々の体はそうやって調和を保っているんです。それをもってパウロが言うんです。教会も同じだって。どのパーツが重大で、どのパーツがそうではないとか、それは主の御心ではないって。私たちが一つに集まるときに必要なことは、共に苦しみ共に喜ぶことだって。なぜそんなことをパウロが教えるのかって、27節見てください。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官だと。 ここに理由があるんです。私たちが一つになるということがいかに重要であるかって、我々はキリストの体であって、一人一人はその器官なんだと。だから信仰者の皆さん、私たちが覚えなきゃいけないのはちょっと見てくださいね。人間の体を描くときに、すべての器官がちゃんと神様によってそこに備えられたわけです。ほとんどの人は心臓も同じようなところにあるんです。内臓も同じように整っているんです。ちゃんと神がそこにそういうものを添えられたって、体を見たときにそこにはさまざまな器官が存在しているんです。言い方を変えれば、一つの体を形成するためにはそこに存在するすべての器官が必要だってことです、ね、だから必要でない器官など存在してないんです。我々はまだその存在を、その理由を知らないことが確かにあるでしょう。この器官の役割とか働きとか、でもそれは我々が分かってないだけなんです。お作りになった神様はちゃんと全てのことを分かった上で最善をなされたんです。ですから私たちの体の中に必要でない器官はないって、そこは皆さんアーメンと言います？確かにそうだと。だとしたらね、皆さんね、私は手ではないから、私は足でないから必要ではないという、そういう思いを持ってはならないということです。神は失敗をなさる方じゃないし、神は B 級のものを体の中に入れられたんでもないんです。 A 級のものばっかりです。アルファベットの A ですけど、ね、一級品ばっかりです。神のお作りになったものはそういうもんです。そういう存在だって言うんです、あなたは。だからいろんな人たちの働きを見て、 A さんのような働きができないから、 B さんのようなことができていないから、だからこんな働きしかできない私は役に立たないんだ。いいです？そんな偽りに騙されてはいけないということです。悲しいことにそれを神がおっしゃってないんです。神がおっしゃってるのは今我々見てきた通りです。神様、あなたを選んでくださり、そして置くべきところにちゃんと置いてくださったんです。あなたを特別な器官とされたのは神ご自身だということです。で、このことをしっかり覚えてください。いいです？ここにいらっしゃるイエス・キリストを信じておられるすべての皆さんは、あなたは教会の成長のために必要なんです。そのために重要だということです。だってもうすでに見てきたように、12章のこのコリント12章の7節のところには、皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられてるって。あなたに賜物が与えられた理由っていうのはあなたのためじゃない、周りの人々の益となるためだ。いいです。人々が成長するためにあなたは必要だって言うんです。だから私たちが心がけなきゃいけない、皆さんのところ書いておきませんでしたが、ガラテヤの5章の中に25節と26節にこう続いてます。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんかと。26節、互いに挑み合ったり、つまり競い合うわけでしょ。これ挑み合ったり、ね、確かにどっちが偉いとか偉くないとかそんなことをやってるんじゃなくて、そねみ合ったり互いに妬み合うことです。これそんなことをして虚栄に走ることのないようにしましょうと。虚栄に走るって、地位とか身分などそれぞれが誇り合ってることです。実質以上に見せかけて、自分は偉いんだと、自分は言う、その必要なんだとか、自分は重要なんだとか、そんなことするために我々は救いに預かり、神様によって置かれたんじゃないって。私たちは人がどう自分を見るかじゃなくて、 神様がおっしゃったことをしっかりと果たしていくことです。みんなそれぞれ一人一人に素晴らしい賜物が与えられている。あなたはキリストの体のどっかのパーツなんです。どっかの器官なんです。そのことを感謝して与えられた務めをしっかりと神の助けをいただきながら果たしていくことです。で、ここまで話したパウロはこの後に28節からですけれども、神によって任命された働きのリストを挙げています。見てくださいます。そして神は教会の中で人々を次のように任命されましたって。任命するっていうのはその自らのように立てるとか、だから神様はご自分の御用のためにこういう人々をお立てになったということです。じゃあどんな人をと、第一に使徒、次に預言者、次に教師と、それからっていう接続が続いてますけれども、ちょっとそこまでにします。で、今新科学の聖書で私読みましたけども、新科学の2017年版だったら、すなわち第一と書かれた後に次っていうのを第二と、そして第三というふうに2017年版は書いてますでしょ。お持ちでなければ書いてあるんです。2017年版はそのように訳してます。1番2番3番と書いてあるわけです。1番は使徒であって、2番は預言者であって、3番が教師と書いてあるんです。確かに言語から言えばそうなんです。でもこの1番2番3番っていうのは重要さの順序ではないということです。じゃあこの番号って何かっていうと、教会史上の歴史的順序の話です。神はどうやって教会を立てていかれたのか、その順序を言ってるわけです。最初に人たちがいたということです。確かにそうでしたでしょ。イエス様と共にいた12の人たちがいたわけです。マルコの3章のところにイエス様は12弟子を任命されたって、その中の一人イスカリオテのユダはイエス様を裏切ることによって新たにマッティアが加えられて12使徒がいたわけです。で、彼らはイエス・キリストの復活の目撃者であり、教会の土台を築くために神様によって建てられた者たちです。でも使徒といったときに12名だけだったかというと、実はそうではありません。他にも使徒がいたんです。例えばバルナバという人物も使徒でした。使徒の14章の4節が教えます。シラスやテモテも、テサロニケ第一の2章の6節のところ、そしてパウロ自身もそうだったことを皆さんご存知です。またそれ以外にも存在したことがローマ書の16章やコリント第二の8章のところ、ピリピの2章のところにも記されています。で、確かにこの12名に関してはイエス・キリストの使徒というふうに呼ばれています。パウロもその中に自分を入れていますけれども、それ以外の者たちっていうのは教会の使者なんていうふうに記されます。例えばコリント第二の8章の23節に、兄弟たちについて言えば彼らは諸教会の使者、キリストの栄光ですって。でも確かに皆さんもよく存じるように、教会がペンテコステで誕生した後、神がどのように教会を作りになったかっていうと、まず最初にこの使徒たち、彼らをお立てになって、彼らを用いて教会を立てていかれたと。で、この使徒という働き人たちですけれども、この人たちの話が使徒の16章の4節以降に出てきません。おそらくこの人々が死を迎えたことによってこの職務も終了したと。だから今現在も使徒職を持った人がいるかっていうと、そういう人は存在しません。そのように教えるところもあります。でも御言葉を見る限り、そういう使徒というそのような特別な職務をいただいた者たちは存在してないと。次に出てきたのは預言者です。 でもすでに見たように預言者というのは神様に代わってその御心をこのように語る者たちです。神様のメッセージを語ったんです。だから預言者って言った時に何かその未来のことを語るというよりも神が語れというメッセージを人々に伝えた者たちと。で、今この2つの人と預言者っていうのを見たわけですが、この人たちの特徴っていうのはこの人たちは賜物として教会に送られた働き人です。ということは使徒という賜物は存在しないからです。預言者という賜物も存在しないんです。使徒とか預言者というこういう働き人が神様によって教会にギフトとして賜物として与えられたわけです。で、この使徒とか預言者っていうこういった働き人、こういう人々は御言葉の完成とともにいなくなっています。なぜなら神様からの新たな啓示がないからです。聖書が完成するまで神様からの啓示を人々に伝えたわけです。でも御言葉が完成するということは何を意味するかというと神の啓示が終わったということです。神が人間に伝えようとするメッセージは全て語られたわけであって、それが全て記されているのが聖書なわけです。これまでと言われた以上その神様の啓示を伝えるというその働きは必要なくなった。で、この使徒であったり預言者というのは教会の土台を築くという大きな責任がありました。今もお話したように神様の啓示を人々に伝えるという大きな責任があったし、また同時に使徒の働きなんか特にお読みになると皆さんお分かりになるようにさまざまな奇跡を行った。で、なぜ神様があえて彼らを通して奇跡をなされたかっていうと、それを通して彼らの語っているメッセージの信憑性というものを明らかにしたわけです。確かにこのメッセージは神からのものだって。教会の土台を据えることによってその働きが終わるわけです。そして第3番目に出てくるのが教師なんです。次に教師と新改訳の第2編は書いてます。第3番目に教師を神はお与えになったと。で、教師って言った時にもうすぐに見て分かるように明らかにこれは教える人であるということですよね。ただここで言われている教師っていうのはただ教える賜物を持ってるだけじゃなくて神様によって特別に召された教師たちの話です。教会の教化のために類まれな教師としての働きに召された人々です。だから教える賜物を持っている人はたくさんいるんです、ね、でもこの人たちっていうのはその中でも特別にその例えば聖書のその深いところを理解することができたり一日中その御言葉の学びに費やしてそしてその神様の真理を汲み取っていくような、でそういう人々によって書かれたさまざまな仲介書、そういったものは多くの教師たちやまた牧師たちまた多くの信仰者たちの助けになるわけですよね。ですからここで言われている教師っていうのはただ教える賜物を持っている人たちのことを言っているよりも特別に神様によって召されたそういう人々の話です。今私たちは3つの特にこの働き人を見たわけですよね。使徒がいて、そして預言者がいて、そして教師が3番目にいると。で、皆さんがエペソ人の手紙の4章を見ていただくとね、パウロはそこに2つ別のリストを加えてます。4章の11節のエペソの4の11ですけれども、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったというんです。つまり何を言ってるかというと、使徒によって始まった、そして預言者によって始まったこの教会の土台を築いていくという働き、その働きはこういった人々によって継承されているということです。 ですから確かにこういうリストの中でももうすでにその働きを終えてしまった人々もいるし、現在も働きを継続している人々もいるわけです。でこの28節のその教師の後、それからと書かれたその後ですけれども、さまざまな今度は賜物について教えます、ね、で28と29、特に28ですけど出てくるのは恒久的な賜物と一時的な賜物のリストが並んでいます。つまり今も継続されている賜物ともうすでに終わってしまった賜物があるわけです。働き人にもそうであったように、賜物の中にも今も与えられ続けている賜物ともうすでに亡くなった賜物とが存在します。でそのリストを私たちが見ていく前に、この霊的賜物に関して次の3つのことをぜひ皆さん覚えてください。1つはね、教会に賜物として与えられた人がいるということです。教会に賜物として与えられた、牧師っていうのはそうやって教会に与えられた者たちだったんです。2つ目に、さっきも言ったように継続する教化の賜物、教会の中にあって一人一人が成長するために今も与えられ続ける賜物が存在する。3つ目に、一時的な印の伴う賜物があるというわけです。一時的です。これはいろんな奇跡が伴うような、ね、目に見えるようなそういう技が伴うような、そういう一時的で今なくなってしまっている賜物も存在するということです。でこの28節、ここにはね、皆さんね、さっきもちょっと新改訳の2017年版の話をしましたよね。でそこには第1に第2に第3にと書かれてますが、それだけじゃない。ちょっと新改訳の第2版を持ってらっしゃる、3版を持ってらっしゃる皆さん、それを見ながら私が今から2017年版の28節を読みますから、どこがどんなふうに違うのかちょっと見てくださいね。28節は、神は教会の中に第1に人たち、第2に預言者たち、第3に教師たち、そして力ある技、癒しの賜物、援助、管理、主事の威厳を備えてくださいました。あえてそれをお読みしたのがね、実はこの訳の方が言語に近いわけです。新改訳の第2版見ますとね、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、教える者、威厳を語る者って同じように人を意味しますでしょ。ですからこういう働き人が教会にギフトとして与えられた、そしてその後も悲しいことに2版はこういう賜物を持つ人々があたかも与えられたかに、でもここで言ってるのは人の話ではなくて賜物の話なんです。ですから物っていうのをあえて補ってんです、第2版は。でも2017はそれを除いてより忠実に訳したときに、それから力ある技であって、癒しの賜物であって、援助であり管理であり主従の威厳を備えてくださった。人だとは書いてないんです。あくまでこれは人ではなくて賜物だからです。違い分かります、皆さん。ここで言ってるのはまさに賜物の話なんです。じゃあどんな賜物があるかって5つ出てきます。まず奇跡を行う力ある技、もうすでに見てきました、ね、大変なその力ある奇跡的なことを行った、教会が誕生するときにそういうことが実際に行われていましたよね。癒しの賜物っていうのはそうでした。パウロのその手拭いに触れるだけで癒されるなんて、そういうことがなされました。で言えばこういった賜物は今存在してません。いいです。神は奇跡を行うことができます。神は癒しを行うこともできます。でもこういう賜物が今特別な人に与えられているかっていうと、そういったことは現在なされていません。 そういう人がいたらいいなと思います。なぜかっていうと、今ほど困っている人がたくさんいる時代っていうのはそうないからです。でも悲しいことにそういう賜物が今与えられていない。3つ目は何か助けるということです。援助という言葉です。助ける。でどういう意味かというとね、一人知られないように援助する。もちろんこれはその物質的とかその肉体的だけじゃなくて霊的な必要にも応えていくということです。バークリーはこんなふうに説明しています。貧困者や孤児ややもめ、また訪問客を助け援助するって、いろんな必要を抱えた人々に対してその必要に応えていこうとするって、こういう賜物が与えられている人々は確かにたくさんいらっしゃる。こういう賜物は現在も存在するんで、次に納めるっていう賜物です。管理とも訳されています。第2版の方で、第2版の方では納めると訳しています。2017は管理と書いています。これは何かっていうと、導く能力とかリーダーシップの話です。管理とか監督とか、もっと言えばこの言葉っていうのは舵を取るという意味です。でこの出てくるこの納める管理という言葉、この同語源の言葉っていうのが使徒の27章の11節に出てくるんですが、そこにはパウロの言葉よりも航海士と書いてます。航海士や船長の方を信用して、覚えてます、パウロが乗ってる船が、ね、その嵐に遭うわけです。その時に航海士がいるわけです。ですからここで使われている納めるとか管理というのはこの航海士という意味があると。ですから辞書には操舵士とか航海士とかそういう意味があるって。でどんな働きをするか皆さんお分かりですよね。この人たちというのは文字通りその岩礁であるとか浅瀬を縫って船を港へとちゃんと導いていく操舵士の仕事の話です。安全に港に着くように。だからこの人たちっていうのは、こういう賜物をいただいた人たちっていうのはちゃんとその教会の中においてのリーダーシップの話です。ちゃんと正しく教会を導いていくっていう、そういうリーダーシップです。牧師とか長老たちに特に必要な賜物です。マッカー先生はそのリーダーシップに関して、リーダーシップとは目的を確認し、それを形式化し、人々のグループを動員してその目的を達成する能力だって。またこう言います。キリストは牧師にここに目標がある、ここに人々がいる、今彼らを動員しそこに彼らを移動させなさい、それがリーダーシップだって。動機づけをしてその目標に向かってしっかりと向かっていく、そのように人々を導いていく、そういった賜物の話です。この納めるとか管理という働き、最後に出てくるのは威厳を語るという、威厳の話です。でさっきからお読みしている2017年版でしたら、種々の威厳と書いてます。つまりさまざまな種類のという話です。ですからいろんな種類の言葉があったということ。このことはまた私たちが14章になったらそのことを見ていきます。そして最後5番目、ごめんなさい、そしてこの29節から30節にこんなことをパウル言いますよね。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行うでしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が威厳を語るでしょうか、皆が解き明かしをするでしょうかって。みんな同じ器官だったら体としては成立しないでしょうって。みんなが使徒でしょうか、違います。みんなが預言者でしょうか、違います。みんなが教師、違う。みんなが奇跡を行うか、違う。みんなが癒しの賜物とか、違う。みんなが威厳を語るか、違う。みんなが解き明かしをするか、違う。こうして習字疑問を用いながらパウロがすることは、あなたは特別に作られたんだという話です。 確かに体は一つでも、そしてあなたはその体の各器官なんだって。あなたには特別なその賜物を主が与えてくださってるって。だから全ての人が必要だって。その話をして最後こう締めくくります。あなた方より優れた賜物を熱心に求めなさいって。また私はさらに勝る道を示してあげましょうって。あなた方より優れた賜物を熱心に求めなさいって。何かに対して熱心であるとか、何かを一生懸命得ようと努めるなんて意味です、これ。そうするとね、読み方によっては、より優れた賜物を熱心に求めたらそれが与えられるんじゃないかって。例えば自分は手だけども、また別の賜物が欲しいから。こっちの方が素晴らしいと思うから、じゃあ一生懸命熱心に願ったらそれを神様くださるのかって、そんなことを言ってるわけじゃないですよね。もうすでに我々見てきました。神様はあなたを特別に選んで、あなたに特別な賜物をくださった。我々は比較し合うんじゃないんです。与えられた賜物に心から満足して感謝して、そして主に仕えるんです。すべての人たちの益のために。じゃあパウロは何を言ってるかっていうとね、パウロが教えたいのは、確かに素晴らしい賜物があなたに与えられている。その賜物を用いて兄弟姉妹の成長のために使えることが必要だ。でもあなたがたとえそれをしたとしても、大切なのは動機だって言ってるんです。ですから皆さんね、ちょっと14章に飛ばして見ていただけます？一節にね、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいって。愛を追い求めなさいって、まさにこの12章の終わりのところから14章には本当はつながるんです。13章が挿入されてるんです。ここですから、パウロが言いたいことは明らかです。パウロはこのコリントのクリスチャンたちに、あなたに与えられた賜物をしっかり用いて兄弟姉妹たちの成長のために仕えていきなさいって。でも同時に、あなたたちがその働きをするにあたって、愛という動機が最も大切だって。だからそれに勝る、さらに勝る道を示してあげようって。それは愛なんだって。愛を持ってしなければ、どんなに立派な働きであったとしても、喜ばせたいと思っている神を喜ばせることにならないって。そのことについて特に彼はこの後教えていくんです。で、皆さん、もう我々が見てきたことは何かって、みんな違う賜物をいただいてるんです。神様、あなたを用いてくださるって、ね、しかもそれは周りの信仰者の成長のためだ。教会全体が成長するために神様は特別な賜物をあなたにくださったって。だから必要ではないなんて嘘に惑わされちゃいけないです。必要なんです。あの人は重要だけど私はそうじゃない、そんな嘘に惑わされちゃいけない。神は特別にあなたを愛して、あなたを選んで特別な賜物をくださった。その賜物を用いて使えることです。そして熱心に働くことは素晴らしい。問題はでも、正しい動機を持ってその働きをしているかどうか、主への愛が全ての動機となっているかどうかです。やらなきゃいけないからやるのか、それともやりたいからやるのか、神を愛するから行うのかどうか、その動機を忘れてはいけないとパウロは教えて、その愛についてこれから教えていこうとするんです。今日私は御言葉を見て願うか、一人一人の皆さんが神は私を使ってくださるという、その確信を新たにしてくださることを心から願います。そしてその約束を信じて使えることです。その時あなたはただ聞いてたこと、誰かから教えられたこと、今日学んだこと、この神がおっしゃったことが本当にそうなんだという確信に到達します。その時にあなた自身の信仰が変えられていくんです。どうか主の御言葉を実践するものとしてこの1週間歩んでください。父なる神様。 今日またこうしてあなたの御言葉を共に学ぶことを許してくださり感謝をし、あなたの御言葉を心から感謝申し上げます。どうかこの愛する兄弟姉妹方一人一人を強め励ましてくださって、私を神は用いてくださるんだとその確信を持って、それをおっしゃったあなたを信じてあなたに仕えることができますように、感謝のことにそれを実践するためにあなたに仕えるための助けをすべてあなたは備えてくださること感謝申し上げます。どうかあなたをしっかり仰ぎ見て、あなたの備えてくださるその恵みによって一人一人があなたに仕え続けることができるように、この愛する皆さんが教会にあって豊かな祝福となるように、主よどうかそれぞれを通してあなたの御業を成してください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。